をするってことはね誰にでもできるだろうと思うんですよ。でも作曲家はね作曲をするんじゃなくてまず一番最初の聴衆じゃなきゃいけないだろうと。
20世紀を代表する現代音楽の作曲家武満徹、西洋音楽に東洋の伝統的な楽器や手法を取り入れ独自の世界を作り上げました。武満はまたテレビドラマや映画の音楽も手掛け多くの人々に親しまれてきました。武満は昭和5年東京で生まれ15歳で終戦を迎えました。戦後の混乱期学校に失望した武満は進駐軍放送で音楽を聴くうちに作曲家の道に進もうと決心したといいます。音楽教育をほとんど受けなかった武満は既成概念にとらわれず自由に作曲しました。この番組で武満は初めて琴や琵琶などの和楽器を取り入れた音楽を作曲しました。巻き紙を使って映像のワンカットずつに緻密に音を合わせた斬新な手法です。武満の音楽は最初から聴衆に受け入れられたわけではありません。ある新聞には音楽以前であると酷評されたこともありました。しかし27歳の時発表した弦楽曲が巨匠ストラヴィンスキーに絶賛されます。その後ニューヨークで発表されたノベンバーステップスで世界的に実力を認められるようになりました。
67年から僕がこっち来てますからちょうど20年前ですね。たまたまその時書いてた曲がノベンバーステップスという曲で、日本の琵琶っていう楽器と尺八とオーケストラ西洋のオーケストラを使った曲 でその時ねとってもその何この自分のいる環境からね影響を受けたんですね。つまりことにそのオーケストラをどういうふうに使っていいかっていうのを分かんなかったんですよ。したらここにいたら農家の有線放送っていうのがあるんですね。風が吹いて木の音やなんか聞こえてくると、その、ね、有線放送が山にねこだまするわけ でそれはたまたまその農家の人が、まあ、畑に出てる時に何さんどこに電話かかってるよとかって言ったり、その前にねオルゴールかなんかでねチャイコフスキーの白鳥の湖かなんかをかけんのよ。そのオルゴールが壊れててね、変な不思議な壊れたオルゴールで白鳥の湖やって、しばらく越えて何さん電話入ってるよ順次に聞こえるわけ。これでねそれがねとっても自然に行くんですよ。聞いてて面白かったの。これで僕はオーケストラをねあまるでああいうふうにオーケストラ全部使おうと思ってね、西洋の楽器をあれで農家の有線放送みたいに扱って田んぼの中をずっと風が渡るように書いたんです。でそれはとてもうまくいったと思いましたね。その混ぜるっていうんじゃなくてそういう環境を自然環境のようにオーケストラを使ってそこに日本の楽器を持ってきた。僕自身はねその音楽をまあ作曲してそれによって一つのことを強く、まあ、ただ一つのことを強く主張するというよりもねそれを聞く人によっていろんな受け取り方ができるような環境をまあ作る、まあ、これが本当は一番理想なんですけどね。つまりね 今でもこの周りで風が吹いてて、いろんなあのこれだけの木の中を通ってからいろんな音がしてますよね。鳥が鳴いたり。でもそういうたくさんの音はね、決してお互いをその損なうようなことがないわけね。存在しててお互いに助け合って音を聞かせてるわけですね。でそういうような、なんて言うんだろう、音楽を僕は書きたい。
竹光の作曲は様々なイメージのスケッチから始まります。そしてイメージをピアノで音に変えていきます。ピアノは10代の頃独学で身につけました。自分のピアノを買えなかった竹光は、戦後間もなく横浜本牧のアメリカ軍キャンプでボーイのアルバイトをしていました。そこは当時の貧しい日本とは別世界で、憧れのグランドピアノもありました。その思い出の地に竹光は娘と訪れました。
生活してたね、兵隊がね、兵隊だけだよ、もちろん。そこにピアノがあるから、そこへ働きに来いって言われたわけよ。それでさ、僕はピアノが弾きたかったから1年間ね、働いてた。
ピアノを弾いて？
ピアノを弾いてじゃないよ、
弾かせてもらってたの。
掃除したりね、昼間は誰もいないでしょ。そこで僕はピアノ弾いたこと、もう毎日ピアノ弾いてた。何しろ、あ、これはこうや、こういう音が出るっていうのは全部何しろ覚えてる。僕はなぜ音楽をやるようになったかっていうと、それは戦争中なんだけど、陸軍の兵隊さんと同じところに学生が泊まって、いろんな、いざ日本がアメリカと本土決戦になった時のためにね、食料を山の中に蓄える基地を作ってたベース、そこで働いてたわけ。だから僕その頃お米一俵なんて担いでたんだからね。でも毎日そういう生活しててさ、で暗いこう半分地下豪舎みたいなところ で、ある日終戦のもう本当 2、3週間前だろうね、ある兵隊が、今日お前たちに面白いもん聞かせてやるっつってさ、言ってますの遅刻機で聞かせてくれたわけ、シャンソン。素晴らしかったんだよね。その頃そういうまあ禁止されてたわけ、適正音楽はね聞いちゃいけない。だからそれが、パルエモアダムっていう歌だったと思うんだよね。綺麗な、知らないだろ。
どういう歌なんですか。
パルエモアダムテリララリラララってさ、すごい綺麗な、もうねさーすごい、みんな感動したんだよ。でもまあ僕は特別に感動したんです。でももう、もし戦争が終わったら僕は
そういう音楽書かなかったの。
そうなんだよ、それが不思議なんだね。
なんであんな音楽言ってた
そうなんだ。だけど僕が自分で一生懸命やってやる、そう思ってんだよ僕は。
きっとそう。
僕はそういう、あのシャンソンと同じような精神の音楽を書いてるつもりなんで。
すべての音に耳を傾けること、それが竹光の音楽を支え続けました。
でも作曲家はね、作曲をするんじゃなくて、まず一番最初の聴衆じゃなきゃいけないだろうと。つまり作曲家にとって一番大事なのは聴くってことだと思うんですよ。つまり音楽を聴くだけじゃないんですよ。その風邪モードみたいで嫌だけれども、その命っていうか生きてるものとか、それか自然とかですね、全てそれを聞くってことが大事なんですよね。